ともみとともに。この番組は障害のある方の生活を支援 NPO 法人ユーム、医療酸素の株式会社エバ、子どもから高齢者まで障害のある方にずっとつながる支援を株式会社ディップス、以上の提供でお送りします。さあ、ともみとともに始まりました。この番組では福祉にスポットを当ててお届けしていきます。ぜひ皆さんもね、皆さんの力で皆さんの周りに心のバリアフリー広めていただきたいと思います。さあ、それでは初めは福祉の話題をお届けします。ウェルフェアトピックスです。さあ、今日の福祉の話題ですが、ヘルプッシュ、皆さんご存知でしょうか。ね、新聞やテレビでもよく見かけている方多いかと思いますが、寺田雄介さんが、47都道府県をちょっと車椅子を押してくださいと、ちょっと後押ししてくださいというね、まあ、助けてと後押しという造語でヘルプッシュなんですけど、そんなちょっと気軽にそんなことが言える、ちょっと気軽にこれができる、そんな世の中にしたいということで、4月22日から、このヘルプッシュ、全47都道府県ですね、回ろうということでスタートしております。で、先日愛知県にいらっしゃいまして、一宮市立浅井中学校で、生徒さんにお話をされるということで行ってまいりました。じゃあ、その模様を今日は聞いていただきましょう。さあ、それではヘルプッシュの活動をされてます寺田雄介さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。寺田雄介です。
今日は一宮市立浅井中学校で講演、そして道徳の授業でしたが、いかがでした？
いや、やっぱ生徒が真剣に聞いてくれたのですごく嬉しかったですね。でもやっぱ緊張しましたね。はい。
でも中学3年生道徳の授業ではね、みんな真剣でしたもんね。
そうですね。なんかいろんな、質問もらって、はい、みんなで縁になって、こういろいろヘルプッシュについて考えていただいて嬉しかったですね。
はい、今ね、車椅子ヒッチハイクの旅を4月22日からスタートしていますけど、はい、改めてヘルプッシュ、ちょっと聞いたことないなという言葉なんですが、教えていただけますか？
はい、ヘルプッシュっていうのは、僕たちが今作らせてもらった、こう概念というか新しい言葉なんですけれども、ヘルプとプッシュでヘルプッシュ、ヘルプが助けて、プッシュが後押し、それをつなぎ合わせてヘルプッシュという言葉になっております。
はい、
それが意味としては、すべての人が気軽に助けてと言えて、気軽に後押しができる世の中になったらいいなという思いで、こう気軽にヘルプッシュができる世の中になったらいいなと思ってます。
はい、ということは、皆さんに手伝ってもらって、そして押してもらってで旅を進めてるということですね。
そうですね。はい、ヘルプッシュというものと車椅子ヒッチハイクっていうのは実は別のものなんですけれども、車椅子ヒッチハイクをするのにあたってヘルプッシュというのは上乗せしてるという感覚ですね。だから僕の場合では、ちょっと道行く方々に、ちょっと車椅子を押してくださいと声をかけて押してもらって進む。でもそれだけがヘルプッシュではなくて、例えばベビーカーに乗ってるお母さんが、ドアを開けれなかったらちょっとドアを開けてくださいだとか、優先席に座る、ご年配の方々が座りづらいなと思っていたらちょっと譲ってくれませんかと言えたり、例えばそれも逆もあって、ちょっとドアを開けましょうかとか、ちょっと座りますかという気軽なこう譲り合い、助け合いができるものがいいなと思っております。
助けるというとね、はい、ちょっと難しく考えてしまいますけど、はい、気軽にちょっと手助けという、はい、そんな意味があるんですね。
そうですね。僕自身が吉本興業で芸人さんをやらせてもらっていた時とか、はい、歌舞伎町で車椅子のホストをやっていた時に、はい、やっぱり障害者である僕が、みんなと同じように頑張ろうと思うと、周りに助けてというのがすごく重たく感じられちゃうんじゃないかなっていう不安が常にあったんですよ。だから当時の SNS を見たら、 助けてという言葉が言えなくて全部強がりで埋められてたんですね。助けてというと惹かれてしまうかもしれない、そういう生活をしてたらすごく生きづらくなってしまって、全ての言葉が本音じゃなくて強がりになってたんですよ。だからそんな生活ってすごくしんどくなってしまうのを受けて、まあ、この活動を通して全ての人が、本音で生きれるような、しんどい時は、助けてと言えて、助けては重かったらちょっと助けてと言える世の中になったらいいなという思いです、はい。
実際4月22日、はい、まあ、東京からスタートしまして、はい、47都道府県回ろうということですが、はい、今何県目ぐらいですか？
9件目です、
はいはい。で9件目がこの地元というか、はい、生まれ育った愛知ですが、はい、どうですか地元を回ってるというのは。い
や、僕はですねすごくこれはもう思い出に一生残るだろうなと思ってるんですけれども、僕は18歳まで車椅子に乗っていなかったんですよ、はい。だから青春時代、子供の頃って歩いていたので、歩いていた時も生まれつきの障害なので30メーターぐらいしか歩けなくて、要はいろんなところを知らないんですよ、高校の時みんなが大須行こうぜ、堺行こうぜって遊びに行ってるところ僕は行けなかったので、実は名古屋の観光地だったり場所っていうものを知らないんですね。だから今そういう意味でちょっと助けてで行かせてもらってるっていうのはすごい嬉しいことですね、はい。
ちょっと助けてで回る観光地ってどんな印象ですか？
はい、いやーすごくそれは僕らも大事にしている部分があって、この旅っていうのはちょっと助けてということをある意味目的にしておりまして、観光地に行った時もバリアフリーじゃない観光地っていっぱいあるんですよ。普通だったらバリアフリーじゃないところは楽しめないと思うのがまあ当たり前というか、福井県の東尋坊という場所に行った時がありまして、それがすごく崖なんですよ。で高台だったら、バリアフリーになってると。しかしやっぱりその高台から降りて崖の先端まで行って、うわ落ちちゃうよこれどうしよう、こんなん大変だよっていうような思い出ができる場所、それがやっぱり醍醐味だと僕は思ったんですね。けど車椅子だとやっぱり高台までしか行けない、そうするとその楽しみって 30% ぐらいしか楽しめないですよね。だそんな時に僕はお土産屋さんの皆さんにちょっと肩を貸してくれませんかと声をかけて、肩を借りて半ば担いでもらって下まで降りることができました。そういう経験をするとやっぱりバリアフリーじゃない観光地でもちょっと助けてと気軽に言えたら見える景色って何倍にも増えるんだなと、そんなことを感じてますね。
そうですね、はい。私もあの自分の、ね、生まれ育ったところしか知らないんだけども、はい、やっぱり海外では全然バリアフリーじゃないけど、うん、あの気にならないと、はい、みんな手伝うから全然いいんじゃないっていう、うんうん、そんな国もねあるので、はい、やっぱりこう外に出て気づくってことが大きいですね、うんうん、
はい。
また周りの方もそうですよね、
はい、そうですね、はい、う
ん。そしてあの母校で講演もされたんですよね、
はい、そうですね、まあ、講演というほど、まあ、今日のような大きなものではなくても、今の硬式野球部の、みんなに僕から、はい、一言何か言ってもらえないかということを校長先生から伺っておりまして、はい、お話しさせていただきました、
はい。あの意外なんですが、はい、ゆうすけさんは野球部だったんですよね、は
い、そうなんですよ、小学校から野球をずっとやっておりまして、まあ、足が悪かったので打ったら一塁まで頑張ってたどり着いて、そこで、ダイソーをもらって、だからほとんどベンチだったんですけれども、まあ、野球を一緒にやらせてもらってたので、その流れで、まあ、健常者と一緒に野球をやっていると、高校も硬式野球に入ろうという気持ちが強くなり入ったんですけれども、僕は高校1年生の時に、硬式野球部を辞めちゃっているんですね、はい。
その辞めたというのは、
そうですね、それもこの間、今の硬式野球部の後輩たちに伝えたんですけれども、今ヘルプッシュをやっていて強く感じるのがプッシュしてくれる人たちのありがたさ、かっこよさなんですね。この旅自体が僕はちょっと助けてくださいと声をかけて押してもらって進んでいる旅だから、もし明日誰も押してくれなかったらこの旅は成立しないんですよ。だからそういう押してくれた方々にはすごく感謝をしていて、そういう意味ではかっこいいんですよ、後押ししてくれるみんなって。それは別に車椅子を実際に押しただけでもなくて、こう東京にスタッフが何名かいるんですけれども、そういう陰で支えてくれる人たち、 後押しをしてくれる人たち、やっぱりかっこいいんですよね。僕は旅に一人で出てますけど、やっぱりスケジュールのこととか、次どこ行ったらいいとか、体調管理のこととか、リスト作ってくれたりとか、いろんなことをやってくれて、みんな、お金ではなく無償で有志でボランティアでやってくれてるんですよ。そういう人たちを見ると、僕もいつかそっち側に回りたいなと思いがすごく強いんですね。そんな時に当時の硬式野球部を振り返ると、僕は辞めちゃったんですよ。辞めた理由が、選手にこだわってたんですね。野球をずっとやりたかった、選手としてグラウンドに立ちたかった、そんな思いが強くて、当時マネージャーにならないか、スコアラーにならないかっていう話を監督からもらったんです。やっぱり僕自身が140キロの球が飛んできた時に避けられないとか、やっぱり練習量も倍3倍ってなってましたので、なかなかみんなと同じようにできない現実があった。で、僕はそれでも選手でやりたいという気持ちが強くて、当時マネージャーになるという選択肢を取れなかったんですね。だから人を後押しできる人間になれなかった10年前ですね。それがずっとと心に引っかかって今まで生きてきたので、まあ、その硬式野球部のみんなに話を聞いた時に、こうマネージャーで頑張ってる子もいて、その子の話を聞くと、高校2年生の怪我をして、そこからマネージャーをやってるんですと、当時は僕もやっぱり選手をやりたかったけど、今みんなのためにやってるんですっていう言葉を聞くと、僕より全然かっこいいなと思ってますね。なので、そういうマネージャーになる選択肢を取れた人たち、後押しできる回り回れた人たち、かっこいいなって思いますね。だから僕もこの旅を通して、今はちょっと助けてというだけかもしれないですけど、この旅2年間終えた時に、その時には誰かを後押しできる人間になっていたらいいなという思いで今回ってますね。はい、
それはじゃあ、ある意味旅を始めたからこそ気づいたことかもしれませんね。ね、
気づいたことですね。
ね、はいはい、じゃあ、まあ、47都道府県制覇ということですが、はい、ゴールはいつぐらいを目標にしてるんですか？
ゴールは2019年の夏前ですね、はい、それぐらいを目処にゴールできたらいいなと思っております、
はいはい、2019年というのはなぜ、はい、
そうですね、まあ、このプロジェクトが始まったのが2017年の4月の22日なんですけれども、スタートした場所を新国立競技場前にしてるんですよ、
はい、
今建設中の東京オリンピック、はい、パラリンピックに向けての建設中の場所でスタートします。で、僕はそこから旅に出て、今いろんな県を回ってます。だからゴールする2019年にはおそらく新国立競技場もある程度出来上がっている、はい、その時に世の中もヘルプッシュな世の中にできていたらいいなと。その時にもし可能であれば、新国立競技場の中でゴールを迎えれたら嬉しいなと。その時にオリンピックに向けて気軽な助け合いができる世の中にもなっている、それを僕たちは理想としてますね、
はい、東京オリンピックパラリンピック前に世の中きっとさらに変わっているというか、良くなってますね、はい、このヘルプッシュで。
そうですね。で、僕たちヘルプッシュ普及委員会というものを作ってるんですけれども、うん、一つだけ共通認識がありまして、ヘルプッシュ普及委員会というものを明日にでも解散したいという思いでやってます、
はい、
というのは、こういう活動自体が煩わしいかもしれない、うん、もしかするとそんなものは煩わしいぐらいな思ってもらえるような、例えばヘルプッシュ普及委員会というものがなくてもいいような、もう誰もが気軽に助けてと言えて気軽に後押しができているのに、なんでそんな委員会あるのって思ってもらえる世の中が一日でも早く来たらいいなという思いでやってますね、
はい、そうですね。ぜひ、皆さん、このピンクですね、あの、はい、イメージカラーは。
そうですね、イメージカラーピンクですね、はい、で
このマークが、はい、あ、グッドだから、両手でダブルグッド。
そうですね、ダブルグッドのマークになってまして、
羽にも見えますね。
そうですね、ただそういう、まあ、意味はなくて、これダブルグッドという意味になっておりまして、これなぜこういうマークにしたかというと、車椅子を押すときって、親指をこう立てて押すじゃないですか、みんな。
はい、 なるほど、
はい、でダブルグッド、それを立ててダブルグッドにしてます。
グッジョブのグッド、はい、のグッドがではなく、
はい、それを車椅子を押すときって、こう親指を立てたダブルグッドになるよねっていう思いを込めてます。でその中に間にアーチをかけてるんですけれども、
つながってる感じですね、は
い、そのアーチがこうヘルプッシュをいろんなところでつないでいこう、で日本全国をヘルプッシュの輪でつなげてしまおうという思いで、アーチをかけてます。
はい、ぜひぜひ皆さんこのマークも覚えていただいて、また、SNS でいろいろ発信もされてますし、
はい、
あのネットでね、はい、ライブ見れるようになってます。
そうですね、それ告知も大丈夫ですか。
はい、はい、大丈夫です、はい、
SNS、Twitter、Instagram で、アットマーク、ヘルプッシュ、アンダーバー、ストーリー、
はい、
物語のストーリーですね、ヘルプッシュ、アンダーバー、ストーリー
はい、
で検索できるようになっておりますので、ぜひ、旅の状況はそちらで配信してますので、
はい、
くれたら嬉しいです。
アットマークヘルプッシュアンダーストーリー、
はい、
ぜひ検索してください。はい、はい、じゃあこれからも体に気をつけて、は
い、ありがとうございます。
頑張ってください。い
や、ありがとうございます。
はい、ヘルプッシュ、寺田祐介さんでした。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
一宮市立浅井中学校校長先生の山田定治先生です。今日はね、参加させていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたか。
私が言いたいことをきちっと言ってくださったので、もう日頃言ってることをもう寺田さんの言葉で言ってくださったので本当に今日会になりました。ありがとうございました。
はい、愛知県入りされるっていうことを聞かれて、こういち早くオファーされたんですか。
そうですね、もうとにかく来てほしいと。このヘルプッシュの運動がうちのこう目標とぴったり合うので、ぜひ来て話をしてほしいということですぐオファーをしました。
ね、もう事前に生徒さんにも告知とかされてたようですね。
はい、もう一つぐらい前からホームページやら、それから集会でもね、喋ってずっと呼ぶよ呼ぶよと言って告知をしてました。はい、
実際皆さんどんな感じに映ったんでしょうね。
多分こう初めてこう見たということで、車椅子を押すという体験はあまりないと思うので、実際にこう見たり聞いたりとするということは非常に大きなこう思い出にもなるし、印象に残るので、もうみんなの目が輝いてたなということを思います。はい、
やっぱり本で見るとか、テレビで見るというのとはまた違って、生でこうお会いしてお話聞いて実際こう行動してみる、車椅子をしてみるというのは本当になかなかできない経験ですもん ね。
実感で感じることが大事なので、それでまあそれで自分の中でまた消化してくれてね、生き方を考えることになるので、非常に今日素晴らしい時間だったと。はい、感謝しております。はい、
祐介さん言われてましたけど、困ってるってね、気軽にもっと言っていいんだよっていうことで生徒さんすごくうなずかれてましたの で、
ね、障害云々ではなくて、日頃の生活の中でも困ることがあるけど言えないなとか相談できないなというのがあるので、ちょっと助けてくださいというこの言葉が非常に今日大事だったなと思いますね。
はい、あとやっぱり先生たちにもかなり響いたんじゃないでしょうか。あ、はい、そうです
ね、浅井中学校を目指しているものを、あ、こういう風なんだということを先生とも多分聞かれたと思うので、ある意味再認識するというか確認できるような今日時間だったなと思ってますね。
はい、
感謝しております。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、聞いていただきましたウェルフェアトピックスですが、ヘルプッシュという活動ですけれども、寺田祐介さん頑張っています。そしてこの後のゲストコーナーですが、実はそのヘルプッシュの寺田祐介さんのお母様にお越しいただいております。このままお届けしたいと思います。車椅子ダンス名古屋ビバーチェ代表の、寺田京子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあ、先生って思わず今言っちゃったんですけど、
先生いいです
いいです、いろいろ学校法人桜花学園、はい、名古屋短期大学現代教養学科の、まあ、教授であり、はい、あとダンスサークルトライアングルの代表、
はい、
認定 NPO 法人アジア車椅子交流センターの理事、そしてそうですね、
そうですね、はい、
全日本車椅子ダンスネットワークの副会長でもあるということで、
いや、なんか肩書きだけです。
すごいですね。じゃあまずちょっとその祐介さんのことを伺いたいんですけど、
はいはい、
どうですか、車椅子で全国もあるって聞いた時は、
ねえ、できるのかなって本当に思いましたけれども、 まあね、あの何でもやりたいことを、うん、やりたいっていう、まあ、そんな風に育ててしまったので、まあ、後押しするしかない、まあ、こちらがヘルプしようするという感じでね、はい、まあ、頑張ってほしいなっていう風に今純粋に思っています。
ね、はい、頑張ってらっしゃいますけど、あの脳性麻痺ということなんですが、ちっちゃく生まれたんですか？
そうですね、あの予定日の20日前に私が朝破水してしまいまして、で子宮口が全く開いてない状態で、まあ、この日に産まなきゃいけないということです、はい、でね、あのまあ陣痛促進剤っていうものも当時使って、まあ、ある意味無理やり感染症などにかからないように、まあ、その日の夕方に、まあ、生まれたんですけれども、まあ、もしかしたらその時に、何かがあったのかもしれない。今となってはわからないんですけれども、
ということは生まれた直後は
わからなかった
ですね。無事に生まれてよかったねっていう、はい、
そうですね。
いつぐらいにわかったんですか？
1歳半の検診の時に、なんかこう足首が硬いんですよね、で検診されたお医者様が硬いなって、まあでも問題ないかなっていう感じで、まあ、私もちょっとそのことは気になっていたので、でも自分の子供に何かあるわけがないって思うじゃないですか、そこでちょっとうやむやに自分の中にまあいっかっていうようなものがあって、でもその後だんだんちょっと歩くと抱っことか疲れるみたいなんですね。
歩けるには歩けたんだけど、そうなんです、っていう、
そうです、でもう2歳ぐらいにだんだん近づいてきた時にだんだんもうフラフラしてどんどん歩けなくなって、で最後そんな中でいろいろな病院に行って、2歳とちょっとの時に脳性麻痺ですっていう診断を受けたっていう、まあ、そういうことですね。
じゃあなんとなくと思いながらも診断を受けた時はもうびっくりっていう、
もうなんか目の前が真っ白で、もう息子を抱いていたんですけど本当に力が抜けちゃって落としそうになってちゃったですね。で帰りあの夫が運転する車の後ろに抱いたまま乗ってたんですけど、涙ってどうして止まらないんだろうっていうぐらいずっと泣いてましたね、その日は。
あの今もですけどご主人も大学の先生じゃないですか、で京子さんもその当時も働いてらっしゃったんですよね。で私もよく聞かれるんですけど、こう障害が、まあ、子供さんに障害がある、あるって、働くっていうことって結構大変ですよね。
そうなんです、もう実はですね、その障害があるっていう宣告を受けた翌日から、秋のセミナーっていう学生300人ぐらい連れていくセミナーがあったんですね、でももうとにかく次の日からいろんなことを覚えなきゃいけなくて、その日学科長の先生に連絡をして、実はこういうふうに言われて、明日からちょっと行けないっていうふうに言ったんですね。だからその当時の学科長は女の先生で、素晴らしくこう社会の女性の躍進っていうかね、そういうことを一生懸命やっていた方だったんですけれども、その方が寺田さん仕事続けるどうするっていうふうに開口一番にそういうふうに言われたんですよ。だその時代ってすごくやっぱり障害を持った子のね、お母さんはその子にしっかりついて、その子を育てるべきっていうね、それがあったんですよね、で私その時にでも反射的にいやいやいや続けますって言って何も考えずにパッて言って電話は切ったんですね、でその後にやっぱその言葉がすごく引っかかっていて考えたんですよ、やめるのかなって、でも私がもしも社会との絆っていうかつながりを切ってしまったら、この子はどうやって社会とつながるのかなって思った時に、私がつながっていなきゃっていうような思いがふっと湧いてきて、あのサポートしてくれるね夫の家族もいましたし、まあ、私は実家が東京なので、あの、まあ、本当に夫の家族が頼りなんですけど、だからもう頑張るしかないかなっていう、逆にでも続けさせてほしいっていう願い、かなって
、でもじゃあおじいちゃんおばあちゃんがいたからっていうところも大きいですね、
大きいですね、なんかこうでもみんなはそれに賛成ではなかったと思うんですよ、でもやっぱり大学院出てやっとついた仕事だったし、なんかこうやめなさいって っていうふうに口に出しては周りのみんなが言えなかったのかもしれない、うんうん、でそれをぐっとこらえて、だから周りのみんなも辛かったかもしれないんですね、うんうん、受け入れてくれたんですよね、うんうん、だからその後0歳で息子は保育園に通っていて、そのまま保育園にずっと通うことになる、で途中ヘッドキャップをつけたり転倒防止のね、いろんな工夫があったり、その保育園の先生方もたくさん工夫してくれたんですね、うん、でもね最後保育園の6年間の生活を終えて小学校に入るとき、うん、園長先生は、うん、ぜひ当時は養護学校って言いましたが、はい、養護学校に行きなさいと私に言ったんですけれども、うん、地元の小学校の先生方が、校長先生と副校長先生が、一回見てみますと、ゆうすけ君見に来ますって来てくれたんですよ。で、その時に、こんなにお友達が、みんなと仲良くやっていてね、お友達もゆうすけ君のこと分かっているんだったら、うん、全部手すりやスロープつけるから、うん、地元にいらっしゃいって言ってくれたんですよ。
すごいですね。
で、その時に、初めて、こう、義理の母から、京子さん働いててよかったって言葉をもらったんですよ。
すごい
泣けちゃいますね。だ、お母さんも、お母さんも多分苦しかったろうけれども、認めてくれたんだなと思って、それは嬉しかったですね。
名古屋の学校だったんですか。
そうです、大森小学校です。
はい、いい小学校ですね。
で、本当にそれから次の年かな、ちょっとずつ肢体不自由の子が入るようになったんですよ。嬉しかった、
本当ですね、まあ、そんな中でお友達もいっぱい作り、野球部でね頑張ったんですよ ね、
あれも思い出があるんですけど、いいですか、お話ししても。
いいですよ。
息子がね、入るときに、息子はもう自分の体のことをもう小学校4年生にぐらいになるとできないっていうことをよく分かっていて、で野球部じゃない部活に入ろうとしてたんだけど、同級生がいつも一緒に遊んでるのに、お前野球好きなのにね、なんでやらないんだよって、なんで入らないんだよって、僕走れないしって言ったら、じゃお前が打ったら俺たちが走るし、お前が取りやすいところにボールを投げるから一緒にやろうぜって言ってくれたんですね、でそれをね、家に帰って息子がみんながそう言ってくれたから僕野球部に入ったって嬉しそうに言ってくれて、でも私その頃障害者スポーツのことをいろいろちょっと勉強してたので、その小学生のお友達が言ってくれたことが全て国際障害者野球の公式ルールになってて、ることを言ってくれてたんですよ。
すごい。そんなことは知らないのに、
知らないで言ってくれてた、だからね、すごくね、やっぱり障害のある子と一緒にいる、そのいわゆる健常の子どもたちも、なんか工夫していろんなことがどんどん考えてくれてね、なんかすごいなと思って感動しました。
本当ですね。ヘルプッシュの立ち上げの時のパーティーというか、でもお友達に囲まれて、
感動しました、
やっぱりちょっと離れたところにいるから、どんな人脈を作って、どんな人たちにね、囲まれているのか、果たしてそういう人がいるのかとか、多分すごい不安になりますよね。でもすごい人脈をちゃんとこう作ってというか、
そうです
ね、すごいですね、
なんかね、本当になんていうのかな、息子は仲間と一緒にいることが大好きなんですね、だから夫がずっとラグビーをやっていて、そのラグビーの仲間の絆の強さとかも見ていたし、自分も野球をやってその良さっていうのが分かっていたから、たくさんの人といっぱい関わりたいっていう気持ちが強い子でね、でもだんだんといろんなことができないし、ともするとちょっとしたことで仲間外れになっちゃう時もいっぱい経験していて、だから余計その友達っていうか仲間を大切にするっていうのは、彼の中にそういう気持ちはあるのかなと思うんですけど、
でも実は寺田京子さんもスポーツなんですよ ね、
そうですね、
車椅子ダンスもちろんやってらっしゃるんですけど、もともとスポーツが得意 で、
一応ね、高校と中学校 の、体育の先生の免許は持っていますので、その先生になりたくてね、そういう学校に大学に進んだので、
で車椅子ダンスっていうのは、なんかきっかけがあったんですか。
それはですね、やはりゆうすけが生まれて障害が分かって、で自分はやっぱり体育の先生だから、その OT さんや PT さんっていわゆる障害の子たちのリハビリをやってくれる方々にプラス自分も 運動でね、うん、あのこの子の体をなんか良くしてあげたいっていう思いが強くて、うん、あのいろいろなその研究会だとか実践研究のところに足を運んだんですね、でその中で1993年に横浜で世界障害者国際スポーツ会議っていう会議があって、はいはい、でその中でワークショップがあり、うん、車椅子ダンスをやってたんです、
はい、
で当時ドイツのミュンヘン工科大学っていう大学から、はい、ドクタークロムホルツっていう先生がいらっしゃって、はい、車椅子の学生さんと、そうじゃない学生さんがペアになって踊る、うん、まあ、ソーシャルダンス的な社交ダンスですね、
はい、
あのそれをねワークショップで踊って見せてくれたんですよ、
す
んごい素敵で、感動しちゃって、あの車椅子がね足に見えましたね、素敵な足だなと思ってね、でその時も感動して、もその時先生に私もやりたいです、うん、でその時あの日本でコーディネートしてくださっていた先生がいらっしゃったので、うん、あのその先生 の, あの東京の、まあ、お教室のことを聞いて、でワクワクする気持ちで、まあ、帰ってたんですけど、でその時はあのそうですね、新横浜過ぎたぐらいまではワクワクしてたんですけど、ふと自分と息子との関係のことを改めて考えた時に、私は息子に歩けることをすごく望んでいたんですね。だから頭のずっと向こうの方に歩けるユースケを夢見て、いろんなことをやってて、
リハビリとか、
そうなんですよ、いろんなことをね、でもしかしたら目の前のこの子を見ていなかったんじゃないかっていうことにちょっと気がついたんです、で見ていないってことは自分の中に障害に対する差別や偏見があったんじゃないかっていうことに、まあ、改めて気がついて、一番息子は私を頼ってくれてる、でもその母がこの子の持っているそのものに障害にそういった感情を持っていたんだって思ったことがすごく悲しくて、でも最後はちょっと泣きながら帰ったんです、
途中でその気持ちの変化というか、あったんですね、
ありましたね、だからこの子の目線に立って、この子が楽しいとか嬉しいとかもっとやりたいとかみんなでやりたいとか、そういう気持ちをちゃんと受け止めて、私たちのあの生きるこのビジョンっていうかな、そういうのを描こうって、ちょっとその時は生まれ変わった気持ちで頑張んなきゃって思いました、
ですから、歴史としてはもう20年以上ですね、
そうですね、名古屋で車椅子ダンスを立ち上げたのが、まあ、1995年の終わりですので、もう20年を超えてます、はい、
でその時はじゃあ誰かに相談して誰かと一緒に始めたんですか、
たまたま、まあ、東京で車椅子ダンスをちょっと教えてもらって、たまたま名古屋にやりたいわっていう女性がお一人いることが、その東京の先生を通じて分かったんですね、それでその方とまずは出会って一緒にやりませんか、であと私あの日本福祉大学にもちょっとだけ非常勤に行ってたので、その時あの中京大学の大学に入った時に、新体操部、男の子なんですけどね、男性の新体操でもう高校の時は国体も行ってた方が、まあ、試合中の事故で首の骨を折って、そして日服に、まあ、編入したっていうかね、あの入学し直した伊藤君っていう学生がいて、でその子がダンスやりたいなっていうふうに言ってくれたので、そういった当時あのやりたいっていう女性の方と、伊藤秀樹さんっていう男の方と、まあ、何人かで立ち上げましたね、
すごい、でもいい出会いがあったってことですね、そうですね、はい、でも京子さんはダンスも実はできたんですね、もともと。
そうですね、小さい時にモダンダンスを、やっていまして、それであの中高はあのダンス部とかなかったので実は剣道やってたんですね、はい、
すごい、
そうなんです。でまた大学に入ってから創作舞踊部っていう部活で、4年間あの踊ったり、あと作品も作るのが好きで、そういうのずっとやってました、
演出をしてるということですか。そうですね、
はい、
すごい、なんか全部つながってますね。
つながってます ね、
で今は、車椅子ダンス名古屋ビバーチェという名前で代表されているんですが、
はい、
まあ、これと全日本車椅子ダンスネットワークっていうのは、その中につ
ながってますね、まあ、全日本の方は、やはり 地元地元それぞれのところで地域で、その地域ならではのこう車いすダンスをどんどん発展させて いきながら、2020年にオリンピックパラリンピックもありますし、そこに向けて車いすダンスの好きな人たちがみんなつながってね、いろんなことをできたらいいよね、応援できたらいいよねっていう、そのまああのなんていうのかな、プラットフォーム的なものを作っていこうよっていうことで、昔からやっていた人たちが、まあ、集まって、その組織を作り、その組織の中にビバーチェもあの、まあ、入って、
でもビバーチェって、この間なんか大きな大会でも踊られてますよね、
はいはい、そうですね、去年の暮れに、あの第16回の全国障害者芸術文化祭ありまして、
芸術劇場の
ところで、そうなんです、そのオープニングを任せていただいて、楽しかったですね。
結構そういう大きなステージも何回か経験されてるんですか？
ありますね、今までにその国体でもまたうんと昔ですけど踊ったり、あとあの瀬戸での、あのあれですね、万博でもね、あのみんなで踊ったりね、
すごい、でもそれだけ、まあ、活動が認められてっていうことですよね。
ですね、
はい、じゃあもうすぐパラリンピックもありますから、そうです、ね、2020年、
そうですね、なんかこうやっぱり障害の思い方も車いすダンスはできるので、その思い方もどんどん動けるね、その競技とかに出られるような人たちも、みんながね、例えばこうパラの開会式とか閉会式の舞台に出られたらね、それはもういいと思いますけど、それに行くまでの応援ということで、いろいろなところでね、皆さんに知っていただいて、また知っていただいた人が気軽に一緒に楽しめる、そういうようなことも ね、やっていきたいなと思ってます。
だからなんとなく車いすダンスっていうと、こう、歌詞にね、障害のある方がやるのかなって思うんですけど、健常な方もやってらっしゃるんですよね。
そうなんですね、一緒に踊るスタイルをコンビスタイルって言うんですけど、立って踊る人と座って踊る人、それから座って踊る人と座ってる踊る人、二人で踊る人はデュオスタイルですし、いろんな形があるし、まあ、形にとらわれなくてもできますよね、はい、
じゃあちょっともしビバーチェに入りたいという方は、
そうですね、ぜひぜひ、
ぜひ後でじゃあまとめて連絡先をね、
そうですね、はい、はい、
そしてあのダンスサークルっていうのはトライアングルの方は車椅子ではなくということですか？
こちらの方はね、車椅子の方と、まあ、障害のある方、立って踊る方もいらっしゃって、こちらの方はもともと障害のある子どもたちのお母さんが、なんか子どもたちが学校と病院と、それからまあ家、この3つの関係の中で、狭い関係の中で生きてるのってなんかあれだよねって、もっと楽しみを増やしたいなっていう思いで、あのちょっとつながって始めたものなんです。だからね、お母さんと子どもとで、うちの学生がね関わってるんですけど、でもうなんていうのかな、母親だけがキーパーソンじゃなくてね、学生とつながったりね、そう、社会とつながったりっていう、そんな中で
人に優しい街づくり賞をね、受賞されてるんですよね。でもやっぱりあの映画の上映もね、何回か行かせていただいたんですが、生徒さんがこう関わって、ですから、まあ、短大なので、20歳とか19歳とか、そんな生徒さんが、こう障害のある方に関わってって、すごくなんかこういいことだなという。
そうですね、うちの学生は保育とか看護でもなければ福祉でもないんですね、でもそういう、そうじゃない人たちの方が世の中はマジョリティだと思うんですよね、だから関係ない人たちっていうふうに、そういう人たちほど若いうちにこういったものにいっぱい関わる、そしてあの世の中にいろんな人がいて、でもみんなあのその人たちなりにこう生き生きと生きれる、ね、生きていく社会がやっぱあるべきだよっていうのをね、あの知ってほしいっていう、
でもすごいなと生徒さん見て、まあ、あの娘と、まあ、年は同じぐらいですよ ね、
そうですね、
まあ、娘の方が断然もちろんちっちゃいんですけど、顔色変えることなくこんにちはっていうね、ああいうことがなんかこの20歳そこそこでできるんだっていうのはなんかすごくちょっと嬉しいです ね、
教育ですよね、やっぱりみんな本当共に生きて共に学ぶべきですよね、あの何かこう押し付けてそうじゃなくて、そういったある意味 生活の中で、うん、あの自分のキャパが広がってね、うん、当たり前が増えていけば、うん、それは当たり前ですもんね。うん、うん、
ですね、うん、本当なんかねいい時間、生徒さんにとってももちろんいいですし、うん、あの行く私たちにとってもすごくなんかこういいなっていうふうに、
本当ですか、嬉しいです、そう言っていただけると、
ね、うん、で今また広島大学で学んでらっしゃるんですよね。
そうなんですね、今、うん、あの障害のすごく重い方々の、うん、まあ、限定すると、まあ、脳性麻痺の一番重度の方々の、うん、そのフィットネスっていうか体力について、まあ、ずっと研究していまして、で車椅子ダンスがそのああいう方々スポーツから無縁、何もできないんじゃないかって思われるんですけれども、うん、車椅子ダンスだと一緒に踊ることが可能なんですね、でその方法を使ってあの1年間その車椅子ダンスを続けていくと、まあ、フィットネスが向上する、うん、可能性があるっていう、うん、まあ、そういうデータなんかも研究でいろいろ出てきたんですよ、うん、でいろいろ今まで分かってなかったことがどんどん分かってきて、うん、でもあの障害がすごく重い方のことってなかなかそのスポーツや医療の分野でも、うん、障害の重い方プラスフィットネスあるいはスポーツとか運動っていうそういうキーワードで研究する方が少ないんですね、うんうん、だからこういうものって一つちゃんとまとめて、うん、若い研究者に引き継いでほしいなってすごく思ったんですよ、うん、でその時に自分全然まとめてないじゃんって思って、うん、で周りのすごく私を一緒にサポートしてくれるすごく素晴らしい研究仲間がいて、うん、その仲間の先生たちがもうお前もう絶対これあの博士論文としてまとめて、うん、ちゃんとやらなきゃダメだよっていうふうにこうちょっと叱咤激励っていうか、うん、それでじゃあ頑張りますっていうような形で、去年の10月から学生になりました。
大学院博士課程に、ね、ですね、大きな学生さんで、はい、もう近々行かれるんですよね、
あのそうですね、7月の終わりからまたちょっとあの先生のところに行ってしっかりと勉強して、
はい、であのアジア車椅子交流センターというのはもう本当にアジアに車椅子をということですか。
そうなんです、アジアの子どもたちにその教育をということで、学校に行くまでのその手段がないんですね、移動手段が、うん、それで車椅子を送ったり、うん、メンテナンスをしたり、うん、あの教育支援、まあ、バックアップをするっていうのを、うん、あのワフカっていうその団体がやっているんですが、うん、ワフカはあの伝送が、はい、あのまあ、あの作った認定 NPO なんですね、うん、であの伝送さんはあのアジアに、まあ、会社がありますので、うん、そういったところで、まあまあ、日本もそうなんですけど日本もアジアですから、うん、日本とタイ、中国、インドネシア、うん、そのあたりでこうつながって、うん、あの障害のある子たちのバックアップをしているっていう、
で実際に現地に行かれたりも、
そうですね、もう今年から実際に本当にああいう子たちに楽しみとして体が元気になることをやろうということで、特にタイと今回インドネシアで、あの重度の障害があって何にもこう動けない、動く手段がない子たちに楽しみをっていうことで、どんなことができるかっていう、はい、でやってみようっていうチャレンジです。
このなんか全てのこう源というのはやっぱり息子さんですね。
そうですね、やっぱり子供ですね、やっぱ息子が生まれて実際に自分の世界が変わったんですけれども、すごくたくさんの人たちに出会わせてもらって、うん、やっぱそれが大きいですね。
うん、息子さんがなんかまあいざあの離れて、まあ、大学で実際家を出てですよね、親元を離れて、まあ、今もずっと、なんかすごく不安になるとか、
そう思いますね。でも今、うん、幸いその下の娘と一緒に住んでいるので、
うん、それすごいですね。
まあ娘偉いなと思います。本当に、うん、もうお兄ちゃんって本当にダメなんだからってね、もうめちゃめちゃ怒って、お兄ちゃん大嫌いって言いながらも、まあ、洗濯したりご飯作ったり、うん、もうお兄ちゃんのものもちょっとアイロンかけてくれたりとか、うん、まあ、大学4年生なんですけど、うん、彼女も大学に通いながらいろいろやってくれてるので、やはりその息子がいて、で、あのまあ障害のない娘がいて、うん、で娘は娘でお兄ちゃん見ながら、うん、いいも悪いもね、うん、その家族のあり方っていうのを見ながら、うん、まあ、あの大学でも障害のある子たちをキャンプに連れていく、そういったあのサークルに入って、は
い、
あのなんかいろいろやってて、でも お兄ちゃんとは関係ないからって、全く関係ないところでこれは自分の趣味としてやってますって、うん、言ってるから、まあ
うん、美男美女の、ね、娘さんと息子さんなんですけど、すごいですね。で10月1日に、はい、あの大学で運動会、
そうなんですよ。これがまたまた ね、あのうちの学生が、うん、大同大学の杉本ゼミっていうゼミの学生さんと一緒、はい、
杉本
監督ですね。そうなんです。あの、ね、向こうは映像を駆使して、うん、で私たちの方はいろんな、まあ、運動会ということでいろんな種目を考えて、10月1日に名古屋短期大学の体育館で運動会
というわけですね、
はい、そうですね、はい、障害のあることない方、うん、ある人とその家族やお友達と一緒に、はい、
でね、私もちょっと行こうと思ってるんですけど、ぜひぜひ、例えば娘を連れていくと、なんかそういう競技があるんですか？
ありますあります。なんかね、大玉送りだとか、みんなができる、その親子リレーだとか、あとパン食い競争もあるんですね、うん、いろんな工夫しながら考えてて、でもちろんねダンスもあるんですよ。
へー、はい、すごい。じゃあもうそれも障害も、まあ、知的障害でもいいですし、重複でもいいし、身体でもいいし、
もうぜひぜひ
の限らず、
はい、
重くても大丈夫、
はい、大丈夫です。
すごい。でそれに学生さんたちが、まあ、アシストしてくださってっていう、
そうですね、はい、
今一生懸命プログラムとか、
そうです、今考えています。はい、今日まさにこの時間に今ワイワイやってるんじゃないかな、
すごいですね、
はいはい、
ぜひじゃあ名古屋短期大学の体育館で、はい、豊明ですので、はい、あの競馬場が近いですね。
そうですね、
中京競馬場が、
はい、そうです、
はいはい、じゃあこちらにお申し込みは、じゃあ
そうですね、あの大学にファックスしていただきたいんですけれども、あの寺田京子宛てで、あの運動会に参加したいですっていうので、はい、お名前とお年と、まあ、どんな障害かっていうのが分かればそれも書いていただいて、
当事者の年齢ってことですね。そうですね、
あと来る方もねお名前書いて、はい、まあ、人数がね分かるようにしていただければと、
はい、で名前と年と障害と人数ですね。
人数ですね、はいはい、であと連絡先を電話番号を書いていただけると大変助かります、はい、
携帯でも大丈夫ですね。
はい、大丈夫です。
じゃあこちら名古屋短期大学の、ファックスが 0562-98-1162、0562-98-1162ですね、
はい、
でメールが寺田、terada@名古屋カレッジ .ac.jp ですので、アットの後が nagoyacollege.ac.jp ですね。
そうですね、
はい、
はい、寺
田京子先生が、寺はまあお寺の寺、はい、田んぼの田、
はい、
京がこう敬うとか柴田恭兵の、
あ、そうですね、
京ですね、
はい、
はい、ですから寺田京子先生宛てに、まあ、ひらがなでも大丈夫です。
もちろんです、
はいはい、ぜひ送っていただきたいと思います、
ありがとうございます、嬉しいです、
はい、じゃあ京子先生のこれからの夢って何ですかね。
そうですね、なんかあのやっぱり車椅子ダンスが当たり前にいろいろなところでみんなが楽しむようになること、はい、だからダンスタイムっていうとそこにいろんな人たち、車椅子の方も含めて、まあ、ダンスできるような環境が当たり前にあることっていうのがまず一番かなって思うことと、あと重度の障害のある方たちがあのスポーツをするっていう、
はい、
うん、そうできるんだっていうことみんなが当たり前のように知って認めていて、そして認めるって変だけれども分かっていて、そういう場がやっぱりあること、うん、まあ、これから作っていかなきゃいけないんですけど、
はい、
はい、だからみんなね、あのスポーツっていうか体を動かすことができるんだよ、スポーツっていう文化をみんなが楽しめるんだよっていう社会になるといいなと。
そうですね、まさにあのヘルプッシュ、ちょっとのお手助けと、
そうですね、
ちょっとの後押しでできることはいっぱいあるんだよっていうことですね。
そうですね、
でビバーチェは、あのちなみにどういったところで練習されてるんですか？
あ、はい、あの名古屋市の障害者スポーツセンター、
はい
はい、ここで毎週月曜日の、
これ本郷のとこですか？
はい、そうなんです、はい、本郷からバスが出ていますので、はい、それに乗っていただけたらと思います、
はい、毎週月曜日
の夜なんですけど、はい、まあ、6時15分ぐらいから7時半過ぎまで、
はい、
あの いつもだいたい体育館か、2階にもフロアがあるんですけど、どちらかでやっていますので、はい、こっちはもうあの飛び込みでも全然 OK で、はい、気軽に来ていただければと思います。
ぜひまだまだ会員も募集中ですね。
はい、そうなんです。
はい、はい、ぜひぜひ。じゃあ、名古屋市の障害者スポーツセンター、です、夜月曜日、
はい、
6時15分から7時半ぐらいまでということですので、
そうです ね、9月の3日に日曜日なんですけれども、うんうん、車椅子ダンスフェスティバルが、はい、その障害者スポーツセンターの体育館で1時から4時ちょっと過ぎまでありますので、はい、もうこれ飛び込み OK ですので、ぜひ体験もできますから。
車椅子ダンスフェスティバル、
毎年やってますので、
すごい楽しそうですね、うんうん、
見に来てください。
はい、ぜひぜひ。あのグリーンロードをずっと行くと本郷の交差点を、ね、左に曲がって、はい、ちょっと行った左側ですね。
そうですね、はい、
はい、ぜひぜひ。じゃあ9月3日の車椅子ダンスフェスティバル、そして、練習にね、見学も飛び込みでも OK ということですから、はい、お越しいただきたいと思います。はい、もう今日は本当にあの貴重な話を
いえいえいえ
ありがとうございました。いや、
こちらこそ楽しかったです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ともみとともに、今日のゲストはヘルプッシュ寺田雄介さんのお母様で車椅子ダンス名古屋ビバーチェ代表の寺田京子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。